お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月23日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースをお伝えします。アンソニー・アルバニージー首相は、イギリスのキア・スターマー首相が労働党党首を辞任する意向を表明したことを受け、スターマー氏に敬意を表しました。スターマー氏は数ヶ月にわたる党内からの圧力を受け、昨日党首辞任を表明しました。過去10年でイギリスの首相が任期中の退任を表明したのはスターマー氏で6人目となります。後任にはアンディ・バーナム下院議員が立候補を表明しています。スターマー氏の辞任表明を受け、アルバニージー首相はスターマー氏を友人だと考えているとした上で、米英豪の安全保障の枠組み、オーカスにおける協力など共に取り組めたことに感謝すると述べました。オーカスの強化やウクライナへの支援、さらに子どもたちを SNS から守るための安全対策など共に取り組む機会を得られたことに感謝しています。キア氏やビクトリア夫人、そしてお子さんたちのこれからの未来が素晴らしいものになるよう願っています。アルバニージー首相でした。一方、アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで記者団の質問に答え、イギリスのスターマー首相について移民やエネルギー政策をはじめ、NATO 北大西洋条約機構への支援もめぐって批判しました。さらに、イランとの衝突をめぐっては、スターマー首相がアメリカの軍事行動を十分に支持しなかったと非難しました。スターマー首相はこの作戦には加わりませんでした。イギリス国民もこのことを好ましく思っていなかったと思います。スターマー首相はただ参加しないと言っただけではありません。アメリカが勝てば我々も加わると言ったのです。私は勝った後に参加されても我々に支援は必要ないと伝えました。作戦に踏み切る前、私たちは彼に電話をしました。その時、我々も加わると言っていたのです。今回のスターマー首相の対応はウィンストン・チャーチルのようなものではありませんでした。トランプ大統領でした。ヨーロッパの多くの地域で記録的な猛暑が続いており、これまでに欧州全土で少なくとも18人の死亡が報告されています。フランス、スペイン、イタリアではこれまで国内最高気温を更新しました。フランスでは車内に残された2歳と4歳の子どもが亡くなったほか、高齢者を中心に熱中症などで複数の死者が出ています。またイギリスでも6月観測史上最高気温を記録する見通しとなっています。専門家は今回の異常気象を地球温暖化との関連と指摘しており、この危険な暑さはあと数日間続くとみられています。イランは国際原子力機関 IAEA の査察官の入国を認めることで合意したとするアメリカ側の主張を否定しました。アメリカのバンス副大統領は22日イランとの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めて行われた協議を受け、イランが IAEA による査察を再び受け入れることで合意したと述べていました。これに対しイラン側は、協議では核問題は扱われておらず、新たな約束もしていないとしてアメリカ側の主張を否定しました。アメリカは交渉が続く中、イラン産原油などに関する制裁を一時的に緩和しています。バンス副大統領は、査察官の受け入れは最終的な合意における重要な柱となるとの見方を示しています。相手が誠実であろうとなかろうと、言葉だけを信じることはできません。実際に何をするか見る必要があります。査察官の受け入れは大きな意味を持ちます。ただ査察官が入国した後、イランが実際にどのような査察活動を認めるのかが重要です。これは今後も交渉で継続して扱う問題です。バンス副大統領でした。ニューサウスウェールズ州のダニエル・ムーキー財務相が今日4回目となる予算案の発表を控える中、州の野党は政府の経済プランは弱腰だと批判を強めています。ムキー財務相は 地方と都市部のいずれの地域でも人々の暮らしに直結する問題に重点を置くとしており、有料道路の料金引き下げをはじめ、鉄道や学校、病院の改善策が盛り込まれる見通しです。具体的な予算案には、医療サービスに103億ドル、インフラ整備に過去最高となる92億ドル、シドニーの鉄道網のメンテナンスに20億ドル以上が投じられる計画です。一方、デイリーテレグラフ紙の世論調査では、回答者の 68% が労働党政権の仕事ぶりに満足していないと答えました。ニューサウスウェールズ州野党連合のケリー・スローン党首は、今日チャンネル9に対し、この結果は有権者が生活費の高騰を懸念していると述べています。世論調査で示された有権者の懸念を見ると、すべて生活費の高騰に関するものです。今日はニューサウスウェールズ州の予算発表の日です。州の経済は労働党政権の下でわずか3年で国内トップから最下位へと転落しました。私は州野党連合による強い経済運営を訴えていきます。ケリー・スローン党首でした。オーストラリア政府の主要な気候変動対策であるセーフガードメカニズムについて、シンクタンクのオーストラリアインスティチュートは、この制度は排出量の削減に機能しておらず、排出業者が実質的な汚染を増やす原因になっているとする報告書を発表しました。政府によるセーフガードメカニズムの見直しを前に、独立系の公共政策シンクタンクが行った調査報告には、カーボンオフセットに依存する現行の仕組みでは、大規模排出業者が実際の温室効果ガス排出量を増やしていても、差し引きでは排出量を削減したと主張できるとして問題を指摘しています。さらに報告書には、政府が石炭やガス事業の拡大をこのまま認め続ければ、オーストラリアが国際法に違反する恐れがあると訴えています。無所属のニコレット・ブラ議員は、この見直しは政策を改善する機会だと述べています。この制度には、ルールを守らなかった場合の実効性ある罰則もありません。また、マッケーラー選出の議員が指摘していたように、大規模排出業者がカーボンオフセットを無制限に利用できる仕組みになっています。政府は2022年以降、気候対策を適切に進めているという名目で、数十件の新たな化石燃料事業を承認してきました。こうした事業が進められているのは、政府が大規模排出事業者による制度上の排出削減義務を満たすためのオフセット利用に上限を設けてこなかったからです。ニコレット・ブラ議員でした。相談することへの周囲の偏見や否定的に見られることへの不安から、支援を求める前に限界まで追い詰められている若者が増えています。子どもと若者向けの相談サービス、キッズヘルプラインの新たな調査で、緊急の安全確保を要する相談が過去7年間で3倍以上に増えていることが明らかになりました。2025年には緊急対応が5100件を超え、2018年と比べて 350% 増加しています。また、同サービスに寄せられた相談のうち、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民の若者からの相談は 9% で、人口に占める割合の2倍以上だったことも明らかになっています。オーストラリア郵便公社は、第二次世界大戦後、オーストラリアが100万人目の難民を受け入れた節目を記念し、新たな記念切手を発行しています。切手のデザインは、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR とオーストラリア難民評議会の協力で制作されました。多くの人が一つにつながる姿を表していて、一つ一つの点がそれぞれの歩みを象徴するようなデザインになっています。難民週間の40周年を記念するとともに、難民がオーストラリア社会で果たしてきた重要な役割への支持を表す狙いがあります。続いてスポーツです。陸上短距離のオーストラリア代表エディ・エンケティア選手が、来年スコットランドのグラスゴーで開催されるコモンウェルスゲームズの代表チームに選出されました。 現在25歳のエンケティア選手は昨年末にニュージーランドからオーストラリアへ籍を移しており、今大会がオーストラリア代表としてのデビュー戦となります。エンケティア選手はすでに100メートルでコモンウェルスゲームズの大会記録を上回る9秒74のタイムを叩き出しています。同選手はできるだけ早く走りたいとした上で、世界記録の更新さえも視野に入っていると語っています。さて続いてお天気です。お昼の時点での明日24日水曜日のお天気です。パース晴れ、日中の最高気温は21度、アデレードも晴れ、最高気温は16度、メルボルン時々にわか雨になるでしょう、最高気温は16度、ホバート曇り、最高気温は12度、キャンベラ朝は霜や霧が予想されています、最高気温は16度、シドニー夕方から夜にかけてにわか雨になるでしょう、最高気温は19度、ブリスベンおおむね晴れるでしょう、最高気温は22度です。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見込みです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。